ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。
さあ今回はですね、まずおめでとうございますということからお伝えしなければならないのであります。こちらですね、エポック社の野球版 3DS、こちらがですね、おもちゃ大賞のボーイズトイ部門、受賞いたしました。おめでとうございます。本日から、多分一般参加もできます東京のおもちゃショーですか、おもちゃショーの方でも、展示がされてると思うんですけれども、 CM も流れてると思うんですが、こちらの CM の方で私ナレーションをやらせていただきまして、そしてなんと、ナレーションだけではなくてパパ役で CM にも出演しております。飛ぶというね、この野球版 3DS は今までの野球版のイメージを覆すボールがですね、空を切るんです、宙を飛ぶんですね、投球が。でそれを打った打球もポーンと跳ねてですね、本当に何でしょうか、スタンドに入るというようなね作りになってます。
消える魔球もあるぞ
なんつってね、ナレーションやってますから。でお父さん役で飛んだー言うてね、驚いてるっていうねやつもあります。はい、ウェブサイトなどにはまだ動画上がってないんですけれども、各種、児童向けのアニメーションなどの合間に CM として流れているということで、あとは夏休みとかクリスマス商戦の時もね重点的に流れると思いますし、おもちゃショーでも CM 流れてると思いますので、見た方はおお、これ内田くんかと、ちょっとね認識していただければなと思いますね。私が何をやったっていうわけでもないんですけれども、まあ関わった商品が賞を取ったということで非常に嬉しいなと思ってます。はい、内田の内はね打撃の打なんでね、ヒットを生むと、で内田の田の田んぼの字がですね、田んぼのように実らせるということで、ヒットを実らせる、内田さんですよということでね、今後ともご引きにしていただければと思います。そんなこんなでね、告知させていただいたんですが、まだまだ告知事項がありまして、先日朗読会というか、まあ、トークライブで朗読やらせていただいたんですけれども、非常にですね、まあ、皆さん好評いただきましてありがたかったなと思います。オタク青年役をやったんですけれども、ハマり役ですねって言われましたんで、嬉しいなと思いました、ね、そっちが悪いんじゃないかみたいなね、本当にオタク青年だったんですけれども、根がオタクなんでね、やりやすかったです。で、直近でまずお知らせしなければいけないのが、6月22日の月曜日、ミュージックタイムマシンボリューム6ということで、これが新宿メリーゴーランドというですね、キャパが40人ぐらいのですね、アットホームな雰囲気のするライブハウスの方で、6時、開始予定ということで、こちらの方に出演させていただきます。百妖怪の出演時間はだいたい8時から8時半までの間ぐらいですかね、8時前後からの出番だということでですね、ぜひ皆さんお足運びいただければと思います。前売り券が2000円でプラスワンドリンクっていう形になってます。チケット予約はですね、百妖怪の方にメールでいただければと思います。まあツイッターでリプライいただいてもね、予約に入れておきますので、ぜひお願いしたいところですね。はい、ミュージックタイムマシンボリューム6、これミュージックタイムマシンという名前の通り、夏メロを基本的には歌っていくというライブなので、実は百妖怪もですね、ある夏メロソングのカバーをね今練習しておりますので、楽しみにしていただければと思いますね。はい、6月22日ミュージックタイムマシンボリューム6です。そして、6月28日は朗読おとぎ同士、こちらもチケットがですね若干数残っておりますので、ご来場いただければありがたいなと思っております。そして、ミュージックタイムマシンの方でも、百妖怪の CD をですねイベント限定価格で売っていきますので、ぜひ皆さん、こちらの方もですね まだゲットしていない方はね、100円役をゲットしていただければと思います。そんなこんなでなかなかね、いろんなあのお仕事とかライブやらせていただくんですけれども、7月はまだあの決まってないんですが、百妖怪8月はもうですね2本ライブ出ることが内定してますので、8月1日と8月の19だったかな、皆さんねファンの方はあのスケジュール開けといていただければと思います。そろそろね新メンバーの方もお披露目できるんじゃないかなと思っております。さらに、来月あたり新メンバーの募集もしていきますので、百妖怪実はですね、全国に、今日構える大型ショッピングセンターをライブで使っていいということで打診をいただきましたので、全国展開というか全国ツアーが、お金があれば百妖怪できるようになりましたんでね。まあ、ただあのスーパーっていうか、あのショッピングモールのイベントスペースなので、どういう風にまあやっていくのか、まあ、あの無料ライブでも全然いいんですけどね、あの物販の方で収益出すことができれば、いろいろねちょっと展開がありますので、頑張っていきたいなと思ってます。はい、なかなかね、女性を妖怪になっていただくっていうのはなかなかね難しいところもあるんですけれども、お姫様ですからね女性は。みんな妖怪総大将がどれだけ減り下ってるかみんな知らないんじゃないかっていうね、お姫様だよメンバーはっていうことで、今後もねやっていけたらなと思ってます。
妖怪百鬼ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME。 梅だって毛受け源だって一発変換、妖怪名 IME で検索。つくもや
妖怪百鬼ラジオ、
ぬらりひょんの妖怪講座。さあこちらのコーナーでは、先日の喫茶読み人会で内田くんが解説してくれた狐の話をしていこうと思っております。どうも皆様お久しぶりでございます、ぬらりひょんです。さあ、今回は妖怪講座ということで、狐なんですけれども、まずですねこの狐という動物、名前からしてですね、お稲荷さんに祀られるような、まあ食べ物の神様の眷属、まあわかりやすく言うと手下でございますな。そんな手下になるような要素が名前に入っております。まず狐の木というのはですね、これが食べ物を表している言葉でして、狐の津がですね、甘つかみとかなんとかつっていうのは何々のという意味でございまして、狐の根がですね、根の国なんて言葉もありましたが、根っこという意味でございますから、食べ物の根っこという名前をつけられている動物でございます。なぜこの狐が食べ物の、まあお稲荷さんの眷属と呼ばれるようになったかというのは諸説ありますが、まず根本的なところで、あくまでもこうなんじゃないかなと人間界で言われてるんですが、まあぬらりひょん的にはね狐に聞いてるんでこういう話です。まず狐の見た目自体が稲穂に似ている、田んぼで育てる米のね稲穂に似ているということで、まずあとはですね農閑期というか、この田んぼに水が入ってない時に田んぼの近くに巣穴を作る習性があったりですとか、あとは稲や米を食い荒らすあのネズミをですね狐も食べますので、こういったことからですね、まあお米の神様というか、そういった意味で食べ物の神様の手下というふうなイメージが広まっていったということになっておりますね。はい、これあくまでもぬらりひょん説でございますけれどもね、私はまあ狐にインタビューしておりますので。そしてですね、これがあのお稲荷さんの手下になったの、このそもそもお稲荷さんというのがですね、豊受けの神というですね、まあ日本古来の神様というか神道系の神様と言ってもいいのかな、豊受けの神、そして抱きに天というこの2つのですね神様がこのお稲荷さんに祀られていることが多いんですけれども、
大体キツネ信仰というのは11世紀頃から大きくなってきたんじゃないかなというふうに巷では言われてましてね、そういう考え方がありまして、キツネを伊勢神宮の使いとする信仰が民衆に広がったと。まあ伊勢神宮の外宮に祀られていたですね、稲荷神とされる豊受けの神、こちらの方ともまあ関係があるということですね。であとはですね、稲荷神社は宇賀の御霊や豊受けの神とか祀っているところが多くてですね、またその本日衰弱説っていうこの神仏集合の影響ですと、ダキニ天がね、狐に乗った姿でよく描かれてるんですけども、ダキニ天と同じ神様だよっていうふうにね、宇賀の御霊とか、豊受けの神も言われているということですね。はい、で京都の伏見稲荷にですね、15世紀後半真言宗のですね、愛禅寺っていうのが建立されまして、もともとのこの京都の伏見稲荷がある稲荷山っていうところの山自体の信仰と合体してですね、ダキニ天へのその真言宗系の神様であるダキニ天への信仰も稲荷山で広まったらしいと言われてますね。つまりまあ真言宗系のダキニ天とか、その宇賀の御霊豊受けの神とかっていうイメージがその辺あたりで合体していったということですね。はい、お稲荷さん流行ってますね。まあこんがり上がった狐色なんていう通りですね。まあ、あとはやっぱりネズミなどを食べるっていう習性から、まあ、お米の神様、稲荷の神様の手下っていう風なイメージがついたとしてもまあおかしくはないですね。はい、まあ狐というのはなかなかね、もう今本州で見られなくなりましたけれども、昔からまあ人里の近くに住みながらあんまりね人に飼われるという習性がありませんので、そういったミステリアスな部分のあったまあ狐にですね、まあ不思議な現象の理由を求めたのかもしれないですな。この独特の動物との距離感が不思議を生むということでしょうか。はい、取り留めもなく語ってきましたが、ぬらりひょんの妖怪講座、キツネのお話でした。で、都内でキツネスポットといいますと、皆さんもキツネになって行列に参加できるこの大晦日にキツネの行列をやっている北区の王子にあります王子稲荷ですね。そしてですね、文京区にございます宅蔵水稲荷、こちらはですね、お坊さんに化けた狐が近くの蕎麦屋さんにですねお蕎麦を食べに行ったという伝説が残っております。ちなみにそのお蕎麦屋さん万世というですね、名前なんですけどまだ残っておりまして、最近ですね新しくリフォームされたんですけれども、昔その万世に行った時にはですね、狐が食べに来てね、お勘定に葉っぱが混じってたなんてね伝説があるお店なんですけれども、店内にあるですね置物がすべてタヌキだったんです。しがらき焼きの、そこは狐だろうと、そこは狐だろうとすんごく思ったんですけどね、もやっとしました。もうタヌキの置物がめちゃくちゃ置かれててね、リフォームされてから行ってないんでね、どんな姿になってたのかなってるのか分かりませんけれども、ぜひ皆さんもですね万世もお蕎麦食べに行っていただければと思います。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、
そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドノンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よっのけのけ。
妖怪雑記ラジオ。
さあ久しぶりのぬらりひょんさんの妖怪講座でしたけれども、相変わらずキャラクターがつかめませんね。ぬらりひょんさん、さすがつかみどころがない妖怪。というわけでね、今日はこのあたりでお別れになります。最後はこの曲でお別れしたいと思います。先ほどぬらりひょんさんが出てきたのでこれかけましょうか。百妖怪で大将。
大将大将、
わがなは妖怪ぬらりひょん。
大将大将、
私が妖怪総大将
大将大将、
リズムトラックで火踏み
大将大将大将、
ここから妖怪革命だ、
ヨヨヨヨカイヨヨヨヨヨヨカイヨヨヨヨカイ、
ムーブトゥザライトムーブトゥザレッツゴー、
妖怪妖怪ヨヨヨヨヨヨカイ、
アップアンダウンアップアンダウンゴー、上に立つなら妖怪だ、 Are you ready?
大将
妖怪ジパンが埋め尽くす
大将大将、
乗ってるあんたも妖怪だ
大将大将、
乗ってるあんたもリーダーだ
大将大将大将、
おお、あんたがあんたのリーダーだ、
ヨヨヨヨカイヨヨヨヨヨヨカイヨヨヨヨカイ、
ムーブトゥザライトムーブトゥザレッツゴー、
ヨカイヨカイヨヨヨヨヨヨカイ、
人間超えてくぜ、上に立つな妖怪だ、課長だ次長だ部長だ局長だ常務だ専務だ社長に会長 CEO 町長だ区長だ市長だ都道府県知事だ議員だ大臣だ長官総理だ妖怪だ、監督だ店長だ座長だ駅長官長だ市長だ州長だ党首に同僚大統領大王だ女王だ皇帝法王教皇だエンペラーツアリだスルタンカイザー妖怪だ、ぬらりと
大将大将、
そう私が妖怪総大将
大将大将、
リズムトラックで引くみ
大将大将大将、
ここから妖怪革命だ
大将大将、
妖怪ジパンが埋め尽くす
大将大将、
乗ってるあんたも妖怪だ
大将大将、
乗ってるあんたもリーダーだ
大将大将大将、
あんたがあんたのリーダーだ、
ヨヨヨヨカイ、
それでは皆さんまた来週お会いしましょう。聞いてくれなきゃたたっちゃうぞ。
妖怪キャッチラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメントタイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。